聖書第2版114ページです。第3版125ページです。ルカの福音書8章1節から15節までです。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子たちもお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの執事クーサの妻ヨハナ、スサンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。さて大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち生え出たが、水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に生え出てそれを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち生え出100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとは、こういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないので、しばらくは信じていても、試練の時になると、身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとは、こういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、と隠しているうちに、この世の心遣いや、富や、快楽によって塞がれて、身が熟するまでにならないのです。しかし、良い地に落ちるとは、こういう人たちのことです。ただし、良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて、実を結ばせるのです。実を結ばせてくださる方という題で、小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今御前に招かれて、あなたの御言葉を主体求めてここに座っております。主ご自身があなたの民たちを顧みてくださり、豊かにあなたの命、あなたの救いをである、その御言葉をお語りくださいますように、この時あなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの宮によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所は聖書の中で種まきの例えとして、まあ、比較的よく知られている箇所の一つであります。まあ、皆さんも以前どこかで、まあ、何度かこの箇所のことを読んだり、あるいは聞いたりしたことがあるかと思います。まあ、改めて、まあ、ここに何が書かれているかのか説明するまでもない、まあ、それぐらいは、まあ、分かりやすいといえば分かりやすい箇所であります。まあ、イエス様はこの種という例えを使っております。で、種は神様の御言葉であるとはっきりと示しておられます。で、その種がどこに落ちたかによって、まあ、4つのケースが発生している、まあ、難しいといえばそういう言い方になりますね。で、1つ目は御言葉を聞いたけれど、後から悪魔が来て、彼らが信じることがないようにと、その人の心から御言葉を持ち去ってしまった。で、2つ目は御言葉を聞いた時は喜んでいたけれど、試練の時になると身を引いてしまった。で、三つ目は、御言葉を聞いてはいるけれど、この世の心遣いや富や快楽で実が熟するまでには至らなかった。そして最後の四つ目だけは、ちょっと結論が違っておりまして、正しい良い心で聞いた人たちは、しっかりと守り、よく耐えて、身を結ばせることができた。まあ、このように、まあ、例えですから、まあ、よく分かりやすくというんでしょうか、説明されております。で、皆さんはこの箇所を読んでどういうふうに考えたでしょうか。まあ、多くの方は、まあ、これ推測ですから、まあ、いろいろ皆さんの考え方は違うかもしれませんけれども、少なくとも素直な方はこう思ったかもしれないと思うんですね。イエス様はこの例え話を使って私たちに身を結ぶものとなるようにと進めておられる。で、そのためにはどうすればよいかということが15節にあって、そのためにはどんな試練にも耐え、この世のことで心を煩わすのではなく、正しい良い心でこの御言葉を聞いていかなきゃいけない。まあ、私たちはそんな風にならなきゃいけないのだと、まあ、そんな風にここは言われていると普通の方は思うだろうと思います。しかし、まあ、私は多分素直じゃないんだと思いますね。少しひねくれた性格でありますので、どうもそんな風に思えないです。2つの疑問が湧いて、くるんですね。で、1つ目の疑問であります。まあ、これは非常に私素朴な疑問だと思うんですけれども、今日のこの箇所を読んでいて神様の言葉についてどんな印象を持つか。私は一言で言いますけれども、神様の言葉ってこんなに力がないんだろうかという印象を持つんですね。まあ、例えのこの最初のところに、御言葉を聞いても悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないようにと、御言葉を持ち去ってしまったとあるんです。で、これを読んだら普通はこう思いますね。神様の言葉よりも悪魔の方が強い、だって持ち去ってしまったわけですね。あるいは試練に遭うと簡単に枯れてしまう、 あるいは神様の言葉よりもこの世の富や快楽の方が強くて簡単にそのもう、ね、あの芽が出ないようにというか成長できないように塞がれてしまう、まあ、どれを見てもどの例えを見てもこの神様の言葉というのは私たち人間の努力や助けがなければ芽を出すこともできないし成長することもできないまして実を結ぶことなど大変難しいことだ、まあ、そんな印象を受けます。しかし私たちは神様の言葉には力があると聞いてきました。先ほどカレン先生がお祈りでおっしゃっておりましたけれども、この世界は神様の言葉によって作られたのだ、まあ、それはもう創世記にそのように書かれているんですけれども、その神様の力の偉大さ、神様の御言葉の力のすごさというものを私たちは知っているんだけれども、一方この箇所を読みますとほとんど力がないかのように見えてしまいます。神様の言葉って実は力がないのか、どうもそんな不安を抱いてしまいます、まあ、これが一つ目の疑問であります。で、二つ目の疑問ですけれども、それは15節に出てくる言葉ですね、正しい良い心で御言葉を聞く人というのが出てまいります。で、この正しい良い心で御言葉を聞く人こそが実を結ばせることができると書いてあるんです。さてこの世界に正しい良い心の人って何人いるのかなと思うんですね。まあ、聖書の あらゆるところを開きますと、いろんな私たち人間に関するいろんなことが書かれておりますけれども、まあ、例えばすぐに私思い浮かんだんですけれども、皆さんの手法のアウトラインですね、開いて右側のところにアウトラインがありまして、エレミア書の17章9節で、まあ、皆さんも聞いたことあると思うんですね。もう人の心は何より陰険で、それは治らないって書いてある、まあ、ズバリというんでしょうか、ぐさりというふうに私たち の, 真実っていうんでしょうか、本質を、ついている言葉なんです。陰険である、陰険というのは、まあ、正しくない、良くないということですね。そしてそれは本当に私もう治らないくらいひどいもんだ。つまり神様の前には誰一人正しいものはいない。良い心を持つものはいない。まあ、これをまとめて言えば、人間はみんな罪人である。まあ、それは聖書の最初から最後まで、言っていることであります。で、聖書で言われなくてもですね、言われるまでもなく、自分のことを振り返れば、自分が正しいのか正しくないのか、良いのか良くないのか、それは皆さん自分でわかると思うんですね。皆さんは自信を持って言えるでしょうか。私は正しい人です、私は良い心を持っていますと皆さんは言えますか。いや、中には言える方もいると思うんですけども、しかしもしそういうふうに自信を持って私は正しいという人がいたならば、その方はおそらく自分のことがよく分かっていないのかもしれない。この世界に正しい人、良い心を持つ人がいないとなると、じゃあ一体この15節で書かれている実を結ばせることのできる人っていうのは一体どこにいるのかということになります。もしこの世界に一人も実を結ぶのにこのふさわしいような正しい良い心を持った人がいないということになりますと、まあ、この聖書のイエス様のことに戻るとですね、こんな結論になっちゃうんですね。イエス様のところには方々の町や村から大勢の人たちが、来まして、まあ、イエス様にそのいろんな病気を治してもらいたいと思ったり、あるいはイエス様の言葉を聞きたいと思って集まって、多くの人が来たわけであります。で、 イエス様もその人たちに対して本当一生懸命、まあ、叫んだっていうここにありますけれども、そのような大きな声でみんなに聞こえるように御言葉を語ってくださいました。しかしどうなるでしょうか。良い心、正しい心を持った人がいないんです。でイエス様はその御言葉を語って種を一生懸命まいてるんです。今まいているけれども、その良い地、良い心がないということになれば、イエス様の、まあ、一生懸命まいたその種、一つも実を結ぶことがない。つまりイエス様がここでなさっているすべてのこの努力はすべて無駄なことになってしまうんです。しかしこれはどう考えてもおかしい結論です。何かが間違っています。何かがおかしいからこんな変な結論になります。まあこれに対してある方はこんな説明をするのではないかと思いますね。もちろん私たちは最初から良い人など誰もいない。聖書の言う通り私たちは罪人です。しかし努力はできるでしょう。努力をすれば少しずつ私たちは良い人になれる。そして良い実を少しずつこう結ぶことができる。そのようにして私たちはやっぱりこの15節のところから努力して私たちはこんなふうに実を結ぶものにならなきゃいけないんだと、まあ、そういうふうにやはり考える方もいらっしゃると思います。さてもう一度では私は質問したくなるんですね。一つ目の例えのところでイエス様はこう語りました。悪魔が来て私たちの心から御言葉を持ち去ってしまうことがあると警告をされました。さて私たちはこの警告を聞きましてどんな対策をすればいいんでしょうか。こんなふうに言うでしょうか。悪魔が来て御言葉を持ち去ってしまうことがあるらしいので私たちは気をつけましょう。今日から気をつけましょうねと言って、それでじゃあきちんとできるんでしょうか。それで済むなら誰も苦労しない。あるいはイエス様はもう一つ警告をしておりますね。試練の時になると身を引いてしまう。まあ、試練が起こる前はいや素晴らしい御言葉ですと喜んでいるけれども、何か辛いことが起きてしまうとさーっとこう御言葉から離れてしまうと、そういうことがあなた方には起こる可能性がありますよと警告を受けました。それに対して私たちはどんな対策をしたらいいでしょうか。たとえ試練の時にも私たちは神様を忘れることなく信じて委ねて歩んでいきましょうと言ってそれで済むんでしょうか。まあもしそれで済むんであれば私たちは苦労しなかったと思います。イエス様はもう一つ警告しました。この世の心遣いや富や快楽が邪魔をすることがありますよ。結局そうやって御言葉を忘れてしまうことがありますよ。気をつけてくださいと警告しているんですが、私たちはどんな対策をしたらいいんですか。いやいや、そんなこの世の富や快楽に目を留めることなく、神様の御言葉だけ目を留めてイエス様だけを見上げて歩んでいきましょうねと言ってですね、それができるならできるなら誰も苦労はしない。多くの方はこの箇所を読んで、まあ、真面目なというんでしょうか、素直なというんでしょうか、方であればですね、私はむしろこの箇所、非常に辛い箇所に感じるんじゃないかと思うんです。自分のことを振り返ったら、まさにこのここで語られるそのダメな人たちリストですね、身を結ぶことのできなかった人たちのリストに自分も入ってしまうと思うと思うんです。例えば今日皆さんはこの天気の良い日曜日の朝教会に来ることはできました。しかし この教会から外へ一歩出て行った時に、私たちの心はどこに向かうんでしょうか。この世の心遣い、富のことや快楽のことにすぐに心が向けられて、いや今日はあのたおいしいものを食べてよとかですね、今日はあのものを買おうとか、いろんなことをまずバーッと言って、そうやって1週間を過ごしていって、神様の言葉をどこかに忘れてしまう。もちろんそういう自分を振り返って、私たちはいやいやそんなことではいけない、きちんともっともっと神様に目を留めて歩まなければと、私たちはそういうふうに反省して改めようと努力はしてきましたけれども、何度も挫折してまいりました。努力して15節のようになれるのかどうか、確かに努力して少しは以前に比べたらなれるように、そのようになったかもしれませんけれども、でもやっぱり自分のことを振り返れば、これは非常に難しいことである。むしろこの12節から14節までのできなかったということの方が、もうたくさん私たちはそこを本当に何度も失敗して、歩んできた。15節のことは本当に難しいことだと私たちは感じております。そうしますと、イエス様は私たちに大変難しいこと、あなた方は努力して、どんなに難しくても努力してこの15節のような人間になりなさいと、まるで不可能に思えるようなことを押し付けているんでしょうか。イエス様は私たちの荷を軽くしてくださる方だと言います。むしろ私たちの前、私たちが背負っている荷を、イエス様の前に下ろしなさいと言ってくださる方がですよ、大変難しいものを私たちに押し付けて、さあこの荷物を背負って頑張って俺から歩きなさいと、そういうふうに命令されるはずはないんです。むしろ私たちの荷を軽くするためにこの15節が絶対に語られているはずなんです。神様はこの11節から14節に書かれているようなダメな人リストでありますけれども、これが私たちの本当の姿であることをもうとっくの昔によくご存知であります。そしてまた、努力すれば15節のような人になれるともイエス様は、神様は最初からそんなふうには考えていらっしゃいます。努力すれば正しい人になれるとか、努力すれば良い人になれる、努力すれば罪から清められていく、そんなことは神様の考えの中に一切ないんです。もうそんなことはできないということは神様は最初からご存知であります。さて、じゃあ一体この15節、11節から、12節から14節までは私たちの本当の姿だということは良いとしても、じゃあ一体この15節は誰のために語られているんでしょうか。この世には正しい良い心を持つ者はほとんどいない、いや一人もいない。少なくとも自分自身のことを考えたらとてもそんな人間ではないと思っております。しかしこの世界に正しい良い心を持った方は誰一人いなかったの。いや、ただお一人だけ例外の方がいらっしゃいました。イエス・キリストと呼ばれる方がこの15節に当てはまるんです。イエス様は神様でありましたけれども、人間となって私たちのところに来られました。最初から罪のない姿で私たちのところに来られました。そしてそのことについてイエス様は、 アウトラインには書きませんでしたけれども、ご自分のことをこういう箇所があるんですね、まあ、聞いていただきたいんですけれども、イエスは彼らに言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。良い方は一人だけです。まあ、ここだけ読むと何を言ったかちょっと分かりにくいかもしれませんけれども、15節の良い心でというその良いっていう言葉が同じ言葉を使っているんですね。良い方は一人だけです。良い方は一人って一体その一人って誰、まあ、もちろんこれは神様を指します。そしてこれははっきりとは言っておりませんけれども、良い方というのは、まあ、このイエス様ご自身であることをほのめかしております。15節に該当するのはイエス様です。私は良い方ですと、まあ、ほとんどそんな感じでこの方はおっしゃるんです。しかし自分で自分のことを私は良い人です、私は良い心を持っておりますという人のことを聞いて、そういう人がもし目の前に現れてそんな人がいたとしたらですね、皆さんどう思いますか。私は良い人です、私は正しい人です、私を信じてくださいと言われても、私たちは信じることはできません。というのは、まあ、小さな時からそういう人がいてですね、そういうことを言うとですね、必ず騙されてきたんですね。私を信じてください、だからこの商品を買ってくださいとかですね、 ここに投資してくださいとか、いろんなことを、その正しい人と主張する人たちは私たちに誘いをかけてきて騙し取られてきた。ですから私は正しいというと、もう絶対これを疑わなきゃいけないと思っております。もし自分だけが安全なところに立って私は正しいともし本当に言っているのなら、イエス様がそんな風にして言っているのなら、私たちはこのイエス様を信じる必要はありません。疑うべきであります。しかしイエス様はどこにお立ちになって、どこに立って私は正しいと言っているんでしょうか。まあ、このことをイザヤという人が語っております、まあ、イザヤというのは旧約聖書の時代の預言者でありましたから、まだイエス様が来られるもう何百年も前に の人でありますけれども、そのイエス様が来られる何百年も前にですね、すでに神様はイザヤを通してやがて来られる救い主はこういう人ですよ、こういう方ですよということをあらかじめ告げていました。これもちょっと長いんですけれども、週報のアウトラインに載せましたので、イザヤ書の53章3節から6節をお読みいたしますのでお聞きください。ここで彼という言葉があります。これを彼というのがその救い主、やがて来られるイエス・キリストのことを指します。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。 しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。まあ、これがイザヤを通して神様が語られました、やがて使わされていく救い主イエス・キリストのお姿ですよということです。で、私は変な表現をいたしますけれども、御言葉の種はイザヤの口を通して撒かれました。その御言葉の種はどこに落ちたのでしょうか。このイザヤを通して語られた御言葉の種はイエス様のところに落ちました。イエス様は罪のない方でありますから、正しい良い心を持ってこの御言葉を聞きます。しっかりと守り、よく耐えて、イエス様は身を結んでくださいました。どんな身を結んだんでしょうか。よく耐えと言っていますが、何を耐えてくださったんでしょうか。いや、それもイザヤが語った通りであります。人々から蔑まれ、のけ者にされ、悲しみの人で病を知って、あるいは神様に打たれ苦しめられた、背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた、この苦しみにイエス様は耐えてくださいました。十字架において苦しみを味わってくださいました。この方は安全なところに立って、この方は傷を一つも負おうとしないで、私は正しい人ですよと言っているのではない。その正反対。この方は苦しみを味わいながら、私たちもよりももっとひどい姿をとってくださりながら、私は正しいものですと言ってくださったんです。そしてそれはただ口で言っているのではない。まさにこの15節の通り、しっかりと守り、よく耐えて、十字架において身を結んでくださいました。そのイエス様が結んでくださった身というのはどんな身であったんでしょうか。まあ、これもイザヤの口を通して語られた御言葉の中にあります。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。これがイエス様が結んでくださった豊かな身であります。まあ、これを私たちは別の言葉で救いという言い方をしておりますけれども、私たちはこの方が十字架においてその苦しみに耐えて結んでくださった身をただでいただいております。十字架にお付きになりながらこの方は身を結ぶんです。そしてその身は神様のものだからあなた方にあげないと言っているのではない、むしろこの実から取って食べなさい、この実をあなた方はいただきなさいと私たちにただで与えてください、そのような実を結んでくださいました。まあ、今日の結論となりますけれども、15節は私たちに対して努力してこのようになりなさいと言われているのではありません。私たちは努力して身を結ばせることなど最初からできないんです。この15節、イエス様のことを言って、イエス様が身を結んでくださるのだと言っておられます。そのイエス様が結んでくださった身を私たちはそのまんま、ただ信じますというその信仰によっていただくことができる。 じゃあ私たちはただいただいて終わりなんですか？そうじゃないんです。そこから大きな変化が始まっていくんです。イエス様が結んでくださった身をいただいたものは変えられていきます。先ほど私たちには良いところなど一つもないと言いました。12節から14節までのような、もう何を聞いてもいつも塞がれてしまう、いつもなくなってしまう、いつもこの身を結ぶことができないような、そんな私たちですよと嘆いておりました。イエス様のこの身をいただいたものは変えられていくんです。私たちには良い地など一つもないと思っておりましたけど、イエス様は私たちの中を全部探して、良い地を探してくださる。あなたには良い地がある、ここだと言ってくださるんです。そこに御言葉の種がまかれていって、私たちの中で今度は実が結ばされていく。私たちの中にはそんな良いものは一つもないと思っていたんですが、この方はあなたの中には良いところがあると言ってください。どこに良いところがあるのか自分で探す必要はありません。イエス様はもう全部知っておられるんです。私たちはもう御言葉の種をこの方からいただいて、その実をいただいて、その後どんな実を結んでいくか、私たちは別に何か努力するので、いやむしろこの方が私たちのうちに実を結んでくださるということを楽しみに待っていたり、まあなんかそんな感じがいたします。まあ、もちろんその中で私たちは、日本語で家宝は寝て待てということなんですね。もう、結果は、自動的に、次の朝、もう目の前にわーっとこう結果が、見えてくるんだという、そういう言葉がありますが、私たちは寝ていえば自動的になるということである。その御言葉の種は私たちを今度は問いかけ、私たちに問いかけています。あなたはここが神様のところからまだ影になっているところですよ、ここに光を当てましょうと言ったとき、私たちはそこでいろんな取り扱いを受けていきます。取り扱いを受けながら徐々に徐々にその茨の一つ一つが取られていきます。今までは乾燥して岩地だ、何にも、もう根を張ることができないと思っていたその自分の土地が耕かされて、水が与えられて、少しずつ根を張り、そして気がついていたら実を結んでいた。それが神様のなさる技です。最初この箇所を読んだ時、神様の御言葉には力がない、なんと力がない弱々しいものかと感じましたが、そうじゃない。神様の御言葉はイエス様のところにまず落ちました。そしてそこで私たちに対してものすごい豊かな実を結んでください。その豊かな実を私たちはいただき、今度は私たち自身がのうちにこの御言葉が分かれていき、私たちの中に神様の御言葉が働いていきます。私たちのうちにどんな実が結ばれていくか、それは私たちにも分かんない。で、私には何の実を結ぶこともできませんと私たちは多分思ってると思うんですね。私あの人に比べたら、あの人は豊かな実を結んでいるけど、私は何を結んできたんだろうかと見えないと思うんです。神様には見えています。だからそんなことで人と比べて多い少ないを、競うこともない。神様の御言葉ってそれぐらいのものなんです。私の中には一つも働いていないと思うことはありません。もうすでに働いておられる。どんな実を結ばせてくださるのか、まあ、私たちはそのことを地上の生涯でははっきりと見ることはないかもしれない。でも天の御国に私たちが招かれた時、あなたは本当に素晴らしい実を結ぶことができたんだと、この方は私たちを喜んで迎えてくださいます。 私たちに身を結ばせてくださる方のことを覚えて、またこの1週間を歩んでまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちはあなたから命をいただき、また救いをいただき、この人生を歩む、あなたを信じて歩むものに変えられてきておりますけれども、でも自分はどんな実を結んできたのか、神様からたくさんの恵みをいただきながら、そのお返しができない、実を結びなさいと言われながらも何にもできない惨めな自分ではなかったかと、そんなふうに自分の人生を顧みて落胆してしまうようなものでありますけれども、あなたご自身が良い父となってください。あなたが私たちに与えてくださったその豊かな実を私たちはすでにいただいておりました。その実をいただいたものは、あなたの御言葉の種をがまかれたとき、必ず豊かな実をまた結ぶものとさせてください。私たちの目にはそれは見えないものかもしれない、気がつかないものかもしれないけれど、必ずあなたはそのようにされ、あなたの御言葉によってこの天と地が作られた、それほどの力ある御言葉であるならば、私たちのうちに落ちたその実も必ず私たちの想像をはるかに超えて大きな実を結んでいくのだろうと、私たちは今日思わされます。人と競うことでもなく、自分の中で何か喜んだり落胆することでもなく、本当にあなたの恵みの中に私たちは歩んでいたということを思い起こしたいと願います。確かに試練があります。茨の中に塞がれてしまうような私たちであります。いろんな妨害があったり、いろんな痛みがあり、苦しみがあるとき、私たちはあなたの御言葉を忘れてしまうことがたくさんありますけれども、どうか主よ、憐れんでくださって、お一人お一人を励まし続け、私たちにはできないことをあなたがしてくださるのだと信じて、お一人お一人がまた歩み続けることができますように励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。